ように見えました。そこに書かれている見出しが、まあ、とても面白いものでした。成功する人は勉強を始める人ではなく、勉強を始め、かつ本当にその勉強を続けることのできる人ですと。まあ、我々の場合は一体どうなのでしょうか。私たちはしばしば諦めないでしょうか。戦いが一層激しくなり、攻撃もますます度を加え、絶望の可能性が非常に大きくなると、私たちはもちろん内面的に疲れてしまう危険にさらされます。けど、私たちは簡単に放棄する根拠を決して持っていない。というのは、固く立ち、動かない。これらの御言葉は、やっぱりこの、いわゆる蘇るの書、コリント第一の手紙の中古書の終わりに記されています。この中古書において福音の内容が何であるか、それからまた、イエス様の復活の事実の、事実また栄光が何であるか、詳しく述べられています。それと同じように信仰によって、イエス様と結びついているものの復活が述べられています。それからさらに私たちの主の再臨、また死と黄泉に対する勝利も言及されています。固く立つこと、動かされることは、動かされないことは、どうしても必要です。その際、そこにとどまり、固く立ち、動かされないことを可能にする、この内面的な確信の土台は一体何なのでありましょうか。何があっても戦い続け、主の勝利に固く立つことの土台は一体何なのでありましょうか。言うまでもなく、主の御言葉です。主の約束です。私たちがより頼むべきものは、主の約束です。信仰に固く立ちなさいと言われると、私たちはいつも我々の信仰の唯一の土台が主の御言葉であるということを覚えるべきです。自分の経験ではない。自分の考えている、思っていることでもない。御言葉だけです。本当に私たちが考えたり、感じたり、真理を見なしたりするものではなく、主の言葉が語られることこそ徹底的に大切です。それだけが我々の信仰の土台でなければならない。パウロは手元に次のように書いたのです。あなたは自己練したもの、すなわち真理の御言葉をまっすぐに解き明かす、恥じることのない働き人として自分を神に捧げるよう努め励みなさいと書いたのです。まあ、人は曲がって切ること、すなわち聖書を自分勝手に解釈することもできます。いわゆる聖書批判全体は聖書の曲解です。私たちは決して聖書の一箇所だけを聖書全体の関連から取り出してきて、それによって私たちが好ましいと思うことを基礎づけようとすることをしてはならない。我々は主の御言葉を判断すべきなのではない。御言葉が我々を裁き、整頓したいと望んでおられるからです。まあ、信仰に固く立ちなさいという表現で述べられているもう一つの別の側面は、すなわち主に信頼し続けなさいということです。誘惑や試練によって屈服させられないようにしなさい。いろいろな困難や悩みがあなたの上に襲いかかり、あなたが理解できないような苦しみに耐えなければならないような時、主に対するあなたの信頼を ushivana ioni shimasho. Akuma no kongik mokihyo wa itsumo ware ware no shinko nan desu. Atasa tsu ga mohaya shuni shinrai shinai ioni to akuma wa aruyuru dai kawara de yuwaku shimasu. Mochon atasa tsu wa atasa tsu no shu wo ooku no ten ni oite rikai dekenai. Ikka wa kagaite mo kikkyoku wakaranai yo. Kedo shu wa kanzen desu.主の導きも間違いなく完全です。今いろんなこと分からなくてももうちょっと後で必ず教えられるようになります。よく聞かれます。どうして主がこのことをお許しになったの？まあどんなに努力しても我々は背後の意味を少しも理解できません。けどそこにもかかわらず信頼に固く立つことが大切です。主は、主がなさることを、主がお許しになることをもちろんご存知です。私たちの信頼の土台は主の御言葉であり、主の約束です。一つの最も大好きな言葉の一つはヒープル書の中三章五節です。主ご自身がこう言われるのです。結局大切なのはそれだけなんです。我々の考えていることではない。主は何を言っているのか。主ご自身がこう言われるのです。私は決してあなたを離れず、またあなたを捨てない。そこですなわち唯一の土台なるものは主の約束です。そこで私たちは確信に満ちてこう言います。主は私の助けてです。私は恐れません。人間が私に対して何ができましょう。私たちは次のような時イエス様の勝利に預かることができる。すなわちいつも警戒し、用心して、眠り込まない時です。二番目に、信頼によって強められる時です。その土台は、主の御言葉です。主の御言葉に基づいて、私たちは信頼することができます。主は決して失望させません。三番目に、成長して、大人になる時です。男らしくなりなさいという表現は、成長して大人になること、つまり本当の意味で成長することを意味しています。コリント第一の手紙の中でパウロは次のように言ったのです。私が子供であった時には子供として話し、子供として考え、子供として論じましたが、大人になった時には子供のことをやめましたとパウロは告白しています。我々も子供のことをやめたかな。未成熟の印はコリント第一の手紙の三章三節によると、妬みや争いです。不一致です。パウロはエペソ書の中で、ついに私たちが皆信仰の一致と神の御子に関する知識の一致とに達し、完全に大人になって、キリストの満ち満ちた御丈にまで達するためですと書いたのです。手紙を書いた人たちは本当に大いに悩んだ人々だったんです。どうしてであるかと言いますと、せっかくイエス様の救いに預かった人々はなかなか成長しなかったからです。主に用いられなかったのです。かえって主の妨げになってしまったからです。パウロは大切なのは信仰の一致に達すること。御子に関する知識の位置に達すること、まあ完全に大人になることであると。けどこれはどうすれば可能なのでしょうか。 どうすれば私たちはいつも警戒し、用心していることができるなのでしょうか。どうすれば信仰によって強められることができるなのでしょうか。どうすれば成長することができ、もはや幼子ではなく大人として信仰生活を送ることができるなのでしょうか。まあ私たちすべてのものにとって明らかなことを、このことが自分の力では絶対にできないということですか。前に言ったんですね。分かっちゃうけど、やめられない。私たちがどうして絶えず挫折するのか、その根拠は次のようなことでしょう。すなわち、私たちは主がご自身の生涯の生活を私たちの中に生かすことがおできにするために、イエス様に働く余地を与えることが必要なのですが、その代わりに自分で生涯の生活を送ろうとしてしまうのです。私ではなく私のうちにおられるイエス様、これこそが勝利の秘訣です。すべての挫折は私たちが主の御霊の導きと働きに従う代わりに自分の力でやろうとしたということを示しています。私たちが挫折するのは当然なんです。我々はがっかりする、主は当たり前じゃないかと考えています。私たちは結局とっても不可能なことを自分でやろうと思うから、うまくいくはずはない。誰一人主に喜ばれる生活を送ることはできません。不可能です。誰一人自分の力で勝利の生活を送ることができないけど、次の命令はなされています。主、まあ、強くありなさい。あるいは要求されていることは主にだけより頼み、結局依存することです。主にだけより頼み、依存することです。このことが私たちの標語であるならば素晴らしいと思う。なぜならば自分の力でやろうとすることは全く無意味なんです。私たちはこの世とこの世の霊によって影響されずに、この世の生活することは絶対にできない。私たちは私たち自身の堕落した性質を直そうとしたり克服したりすることは絶対にできない。無理な話なんです。私たちは自分の力で悪魔に抵抗して勝利を勝ち取ることは絶対にできない。ですからパウロはロマ書6章の実節に次のように書いたのです。終わりに言います。主にあって、まあ、これは問題なんです。主とつながりなさい。主にあってその太陽の力によって強められなさい。聖書はどこにも頑張って一生懸命になって自分の力で強くなさらない なりなさいと書かれていないんです。主にあって強められなさい、主の太陽の力によって強められなさいとあります。さらにパウロは言葉を続けて神の部分を身につけることが、この戦いで勝利者となるためにどうしても必要であると書いたのです。我々の腰は真理の帯を締められなければならない。私たちは義の胸当てを胸につけなければならない。私たちは平和の福音の述べ伝える備えをしていなければならない。信仰の大盾が意識的に用いられなければならない。必要不可欠なものは御霊の与える剣としての神の言葉です。誰一人敗北を期する必要はありません。私たちが挫折するのは我々が自分の力でやったからだけなんです。悪魔は我々のちっぽけな試みを見て嘲笑います。